やりたいことを見つける30の方法。その1、意外に多い。やりたいことのない人たち。ハッピーライフスタイルを運営していると、いろいろな悩みをいただきます。その中でも、意外な悩みが多いことに気づきます。やりたいことが見つかりませんという基本的な悩みです。何か目的があって悩んでいるのではありません。目的がなくて悩んでいるのです。自分は将来何をするべきか、何をしたいのか、何をやりたいのか、仕事をするべきなのか、自分で分かっていないのです。目的が見つかって悩むならまだ分かります。しかし目的そのものが見つからなくて悩むのは問題以前の問題です。私がやりがいを感じる仕事はハッピーライフスタイルを通して悩み解決のお手伝いをして幸せな生活へと導くことです。そのために今こうやってたくさんの本を書いてサイトを通してたくさんの作品を発表しています。好きなことです。最も充実感を得られる仕事です。私にとってこれ以上楽しい仕事は考えられません。選択に迷うことはありません。本を買うとき、仕事を選ぶとき、街に出かけるときなど夢につながっているかを意識すれば瞬時に判断ができます。これは自分の夢につながっていると思えばすぐ行動です。やりたいことが見つかっていないと次のようなときにも悩みます。大学受験の際のどの大学を選ぶかという悩みです。自分に一番適している大学を選ぶためにはまずやりたいことを初めに見つけておかないと決められません。偏差値の高い大学だから、有名な大学だからという動機で選ぶとこの道は自分が進むべき道なのかと悩み苦しみます。獣医師になりたければそのための専門学校があります。看護師になって病に苦しむ人を助けたければそのための近道があります。学校では試験の勉強は教えてくれますが、自分のやりたいことを見つける勉強は教えてくれません。本来の試験の勉強はやりたいことを見つけるという勉強ができて初めてできることなのです。目的があって初めて目標ができます。異国の人たちのつなぎ役になりたければ通訳を目指して語学学校へ行ったり海外留学したりと進むべき道が見えてきます。その道が一番の近道です。夢につながる進路です。作ることが好きだという自分の性格が分かればクリエイティブ系のお仕事を選べます。作ることで充実が得られる性格なら適した大学や仕事を選べます。法律が大好きという人は法律系の学校に通う道が考えられます。法律系の学校に通い裁判官、検事、弁護士といった職業が考えられますね。音楽が好きな人は音楽に関係した学校、仕事をすると一番幸せです。仕事で音楽に触れることができ、お金がもらえるのですから最高です。自分が好きなこと、やりたいことが見つかっている人は進路や職業の選択に迷うことはないのです。あなたは自分のやりたいことは見つかっていますか？どんな勉強をしてどんな仕事に就くべきかは自分は何をやりたいのかが分かっていないと具体的に決められないことです。やりたいことを見つけましょう。人生では自分がやりたいことを見つける勉強をしておかないといけないのです。勉強よりやりたいことを見つける。やりたいことを見つける30の方法。その2。本当にやりたいことというのは死んでもやりたいことである。誰でもできる、誰しも共通する究極の探し方があります。死の瞬間から考えるという方法です。死という究極から物事を考えると本当に大切なことが見えてきます。ある人はお金を稼ぐことがやりたいことだと言います。本当にその人のやりたいことでしょうか。死の瞬間から見る方法で判断するとすぐ答えがわかります。死んでしまえばお金は意味がなくなります。お金はあの世まで持っていくことはできませんから手放さなければなりません。お金は生きるためには必要なことです。しかし死んでも手に入れたいことではありません。つまりお金を手に入れることは人が本当に求めることではないのです。死んでもいいから欲しいもの、手に入れたいもの、求めるものが本当にやりたいことです。難しいテーマであることは承知です。しかしこれこそが自分が本当に求めるやりたいことです。人間は誰もが必ずいつかは死を迎え、誰も死を避けられません。この世における絶対的な事実に気づいたとき真実が見えてきます。家を持っても死ぬとき手放すことになります。お金を持っても死ぬとき手放すことになります。肉体があっても死ぬとき手放すことになります。私は求めていることのどれも実は死んでしまえば手放さなければならないことに気づき虚しくなったことがありました。欲しいものを手に入れたところで絶対いつかは手放さなければならない。なんて虚しいのでしょう。家族、友人、恩師、家、学歴、資格、お金、財産、土地、記憶、自分の肉体。すべては最後は水の泡です。すべて手放さなければならないという絶対的真実があります。私は考え方を改めました。改めざるを得ませんでした。真実に気づいたからこそ本当の対策を立てることができるようになった。死んでもいいから手に入れたいという究極を求めるようになったのです。一時的な欲のために今努力するより本当に手に入れたい一つのために一生を捧げようという考えになったのです。死んでもいいからやりたいことが本当に求めていることなのでした。一番願うものといえば自分ができることで次の人に大切なメッセージを残して愛されて死んでいくことです。恥ずかしいことですが私話をさせてください。私は後世に元気を残して愛されて死んでいきたいという究極的な願いがあります。これが死んでもいいから本当にやりたいこと、達成したいこと、夢でもあります。本を読むことも書くこともハッピーライフスタイルというサイトを作ることも手段にすぎません。仕事も勉強も生きること丸ごと全てが目的を達成するための手段です。それらを使って実は後世に元気を残して愛されたいという大欲があります。私にとって本当にやりたいことです。死んでもいいから手に入れたいことです。それができたとき私は本当に死んでもいいと思っています。大欲に気づく。やりたいことを見つける30の方法。その3。目的はなくても生きていけるがあった方がもっと楽しく生きられる。人生では目的がなくても生きていけます。学校へ行き就職して結婚して子供を産んで決められたレールの上をただなんとなく歩くという当たり前の生き方もあります。そうした生き方も悪くはありません。悪くはないけれど、どうせ生きる一度だけの人生ならもっと自分に焦点を合わせて生きていいのです。もっと幸せになるために行動しましょう。やりたいことはなくてもいいですが、あった方が絶対に人生は有意義になります。喜怒哀楽をはじめとする様々な出来事もやりたいことや好きなことを通して経験できる方が感動的です。私はやりたいことを見つける前にも喜怒哀楽はありました。お金を拾った、嬉しかった。友人と喧嘩した、怒った。テストで悪い点を取った、悲しかった。自転車が乗れるようになった、嬉しかった。こうした一般的な喜怒哀楽はありました。しかし、やりたいことを見つけてから喜怒哀楽がもっと刺激的で感動的になりました。一生懸命になっていることを通して得られる感情はいつも以上に刺激が強くなるからです。 書いた文章を褒められた。とても嬉しかった。文章がわかりにくいというクレームが来た。文章力に自信を失い、途方に暮れた。思うようにサイトが作れない。もどかしくてイライラする。文章の構成や組み立てに慣れてきた。書くのが楽になった。大好きなことを通して感動すると、いつも以上に感情が高ぶります。やりたいことですから、自然と一生懸命になります。喜怒哀楽の感情も自然と刺激的になってしまうのです。目的があった方がもっと楽しく生きていけます。目的を持った方が面白いし刺激的な人生なのです。やりたいことを見つけて刺激的に生きる。やりたいことを見つける30の方法。その4。やりたいことを見つけるためには、まずトライの数を増やす。自分に何が適しているのか、何が不向きなのかは、トライしてみないとわかりません。どんなことが好きで、どんなことがやりたいのかは、まず行動してから初めてわかることです。初めに言ってしまいましょう。やりたいことを見つける方法は、トライの数を増やすことです。特に学生は難しいことをとやかく言わず、まず挑戦してみるのです。食べ物の食わず嫌いはいけませんが、経験の食わず嫌いはもっといけません。経験をすることなく、自分にはできないに決まっていると尻込みしていると、自分を知るチャンスをどんどん逃してしまいます。もしかしたら思わぬ楽しさを発見するかもしれませんし、自分に向いているかもしれません。私もあなたにこれが向いている。これがあなたのやりたいことです。とは断言できない。あなたのやりたいことは自分が発見する仕事だからです。あなたが実際にトライをして感じたことだけは正しくて正確な手がかりになります。トライの数を増やすほど手がかりが増えるため、自分を見つけることができ、適性がわかるようになります。たくさんの人との出会いがあり、たくさんのことを勉強して、そうした中から自分発見をします。一旦自分のやりたいことを見つければ、あとはそれをどんどん深めていけばいい。どんどんと深めて自分の得意技に変え、将来はそれで生計を立てられるようになれば理想です。やりたいことを見つけるためにトライの数を増やす。やりたいことを見つける30の方法。その後、苦手なことは苦手なままにしよう。好きなことだけ磨けばいいのだ。ある日、英語が好きなあなたがいました。ここではあなたの成績だと仮定して、ちょっと考えてみましょう。国語が50点、数学が30点、英語が95点。見ての通り、一番スコアの高い科目は英語ですね。さすが好きな科目だけあり、高得点です。一方で国語や数学の成績はピンときません。数学や国語は苦手なんだな、ということが成績からすぐわかります。それぞれの科目の成績はかなり明暗を分けています。こういう時にあなたならどうしていますか？成績の良い英語はさておいて、穴の開いている数学を一生懸命に勉強しますか？それとも得意な英語をもっと勉強しますか？得意なことだけを勉強すればいいのです。学校では学力の穴を開けているのは一番スコアの低い数学だということで数学ばかりを勉強させられます。確かにそれは間違ってはいません。しかし本人の特質を最大限に生かした勉強ではありませんね。学校では何でもかんでも勉強をさせ、どれもこれもスコアさえ良ければそれでいいという風潮があります。しかしそうした学校の進め方のために自分が本当にやりたいことを見失っている人が大勢います。先ほどの例にも挙げた通り、得意な科目は英語です。誰が見ても明らかです。英語の成績が十分にいいから他の科目を勉強するのではありません。英語が得意だからもっと勉強して磨くのです。苦手なこと、できないことを無理して勉強する必要はないのです。むしろそんなことをしてしまうと本当に自分のやりたいことや好きなことを見失ってしまう可能性が出てきます。英語が得意ということは気づいていてもスコアの低い科目に目が向いてしまい、不得意なことを重点的に勉強しようとします。こうして本当にやりたいことを見失ってしまうのです。せっかく自分の成績から得意なことや好きなことがはっきり現れているのですから集中して磨けばいいのです。社会で武器になるのは得意な科目一つだけで十分です。つまり専門家こそが社会では求められます。すべてそこそこしかできませんという人よりこれしかできませんが誰にも負けない自信がありますという人が求められます。英語が得意なら将来は翻訳家、通訳、英語の先生などそうした道が開けます。これしかできないのと侮辱されることはありません。この専門家であるあなたにお願いしたいと多くの人から求められるようになります。好きなことばかりを勉強し自分の武器にすれば将来は好きなことをしながら食べていくことができるようになるのです。得意なこと、好きなことばかりを磨く。やりたいことを見つける30の方法。その6。やりたいことが見つからないのは行動していないから。やりたいことが見つかりません。悩みの相談を受ける私にはよくある相談内容です。いろいろと話を聞いていると、こうした悩みを持つ人にはある共通点があります。まだ何もしていないことです。一生懸命になっているけれど、自分のやりたいことが見つからないし、わからないと言います。一生懸命将来を模索しているようです。ああいうことを想像したり、こういう道を考えてみたり、など様々な自分の可能性を考えています。この人が一生懸命になっているのは行動のことではなく、頭で考えている想像だけのことだったのです。頭ばかりで考えて実際の行動が伴っていません。一生懸命になっているつもりだけになり、いつまで経っても本当に自分のやりたいことや好きなことを発見できないでいるのです。これを一生懸命の空回りと言います。思案は必要です。想像が無駄と言っているのではありません。しかしそれは行動をした後にすることです。行動もしていないでこれはどうだろう、あれはどうかなと悩んでいてもどれも過程でしかありません。実際はやってみないとわかりません。一度経験すると思ったより楽しく感じたり、想像以上に簡単だったりするものです。自分の性格に合っていれば思ったより成長が早いかもしれません。どう感じるのかはやはりトライしてみないとわからないのです。一生懸命の空回りをしていませんか？行動をせずに頭ばかりで考えているからです。本当に一生懸命を成就させたければ、考えるより先に行動することが大切なのです。想像より行動で一生懸命になる。やりたいことを見つける30の方法。その7。ワクワクウキウキすることがやりたいこと。自分がやりたいことをしているときには必ずある感情が発生します。ワクワクウキウキです。自分探しはこの感情を基準に探すことがポイントです。心の高揚感は自分のやりたいことをしていないと発生しない感情だからです。ワクワクウキウキすることをしているとき、一番大切な時間を送っている証拠です。幸せであり、楽しくもあり、充実した時間を送っています。しかし、心の高揚感を無視した生き方をしている人を見かけます。ワクワクしていても、なんてことないよ、とないがしろにします。ウキウキしていても、別に普通だよ、と感情を抑えています。 ワクワク、ウキウキすることは子供のすることだという気持ちがどこかにあります。体裁や見栄を張って素直になれないのはもったいないです。大人は自分の感情を抑えることが上手です。素晴らしいですが、度が過ぎる場合があるのです。素直に表現せず、回りくどい表現をします。感情を抑えても抑えすぎるのはよくありません。本当に感情がなくなれば人間らしい生き方ができなくなります。大人になって感情をコントロールしても感情を抑えすぎないことです。うわ、面白い。楽しいという心の高揚感の目安にして自分のやりたいことを探すのです。ワクワク、ウキウキに素直になる。やりたいことを見つける30の方法。その8。好きなことで生きる道に罪悪感はいらない。日本人は協調性を大切にする民族です。出る杭は打たれる社会で成り立っています。他の人と違った生き方に抵抗を持っている人が多い。好きなことをして生きるという道に罪悪感を持つのも日本人に特有の感情です。欧米では自分のやりたいことに積極的に生きることは美であり当たり前だと思っています。私が留学していた頃は欧米人のこれが私の生きる道、THATSMIWAY という言葉をよく耳にしたものです。堂々と自信を持って口にしている姿は羨ましく思えました。我慢や忍耐が好きな日本人が好きなことをして生きると口にすると世間は甘くないと否定的な言葉が返ってきます。協調性を重んじる国民にとってグループから抜け出して一人で幸せになろうとする人を憎らしく思っているのです。みんな頑張っているのに自分だけこんな楽しいことをして生きていいのかと思ってしまう罪悪感があるのです。罪悪感はあって当然です。これが私の生きる道という恥ずかしい言葉を積極的に言えるようにならないといけない。これが私の生きる道をどんどん口にしましょう。自分のやりたいことを具体的にする積極性を持たないと進路は決まらないまま時間ばかりが過ぎてしまいます。恥ずかしいという感情になるのは一番気にしていることだから。恥ずかしい気持ちになったということは心のどこかで強く気にしている証拠です。それこそ一番積極的にならないといけないのです。これが私の生きる道を堂々と言えるようになる。やりたいことを見つける30の方法。その9。学校で自分のやりたいことを探ろう。学校が何のためにあるのでしょうか。勉強するため。そう答える人がほとんどでしょう。確かに間違ってはいませんが、もう一つ大切なことを勉強するためです。自分の適性を見つけるためです。学校が何のためにあるのかというと、ただ勉強するためだけではありません。学校では国語、算数、理科、社会、体育という基本語科目があります。その他英語、道徳、家庭科、運動会、文化祭、人間関係、スピーチ、オリエンテーリング、遠足など様々なことを学びます。それにはしっかりした意味があるのです。様々なことを勉強して自分を見つけなさいという意味があるのです。学年が低い小学生ほど広く浅く学び、学年が高くなるにつれて狭く深くへと変わっていくのはそのためです。勉強を始めたばかりの小学生の頃は自分の適性を知りませんから、とりあえず幅広く浅く学びます。自分の得意不得意を知り始めた中学生の頃から選択授業が増え始め、高校には理系文系という進路希望があります。また、受験という大きな選択の時期も特徴的です。学年が高くなるにつれ、学問の幅は狭く深くなります。すべてにおいて得意になる必要はないのです。自分が好きな科目や得意な科目を見つけ、それを深めていけばいい。やりたいことで将来は食べていけるようになれば、公私ともに幸せになれます。自分にとって得意な分野を見つけなさい。見つかればさらに伸ばしなさい。自分の道を進みなさい。学校でたくさんの勉強をさせる理由はこうした意味があるのです。学校を通して自分の好きなこと、やりたいことを発見する。やりたいことを見つける30の方法。その10。やりたいことが見つかり、でも学校の中に道がなければ中退という道がある。学校の中で自分のやりたいことを見つけられればそのまま進めばいいことです。音楽をさらに学びたい人は音楽専門学校に通うという道があります。コンピューターをもっと学び、将来はシステムエンジニアになりたい人は情報専門学校に通う道があります。看護師になりたい人は看護学校。法律を通して社会と人の役に立ちたい人は法科学校。医療で人を助けたいという医者の道なら医科学校。世の中にはやりたいことに応じて学校も様々なジャンルが設けられています。しかし入学はしたものの学校内で夢につながる勉強がない場合はどうすればいいのでしょうか。きちんと道が存在しています。中退です。中退は悪いことだという印象を抱きがちですが必ずしもそうとは限りません。自分のやりたいことを学校の外で見つけて進むための出口でもあり入り口でもあります。数多くの著名人の中には意外にも大学を中退するケースが存在します。マイクロソフト社の会長であるビル・ゲイツは名門ハーバード大学を中退しています。在学中にベーシックというプログラミング言語を開発してこれが本当に進むべき道だと悟り大学を中退しています。松下幸之助氏も学校を途中で辞めてパナソニックを創設しました。発明王エジソンは小学校を3ヶ月で中退です。本当にやりたいことを見つけたら一刻も早く進むべき道を歩み始めることです。卒業が必要というのは思い込みです。状況によっては中退が近道になる場合もあります。時間は過ぎるばかりです。慎重に考えた上での判断をしてベストな判断をしましょう。学校に自分の道がなければ思い切って中退してしまう。やりたいことを見つける30の方法。その11。流行りは資本家が作った人工的な流れ。流行りというのはほとんどの場合人工的な流れです。人が作った意図的な流れということです。今の社会基盤は資本主義が中心になっています。資本家たちがお金を稼ぐために今年はこれを流行りに仕立て上げて収入の流れを作ろうと企みます。積極的に CM を流したり雑誌の特集を組んだりします。それを目にした一般人は今年はこれが流行るのか、これが今のブームなのかと思い込み、その商品を購入します。多くの人が一つの商品に集中することで事実流行りが作られます。一度流行りが作られればその商品を売れば売れて売れるからさらに売れるようになるという循環が出来上がります。宣伝、CM、雑誌の特集を目にした人たちは無意識のうちに資本家たちの罠に陥るという流れです。流行りは自然に発生したものではなく人工的に作られているものがほとんどです。世間の流れはほとんどの場合自分の流れではありません。今年は青が流行るらしい。雑誌に書いてあった。CM でもやっている。だから青を自分色にしよう。というのは周りに流されている生き方です。自分の感情を中心に生きているのではなく他人の情報や判断の基準にして生きています。こうした人は心から幸せを感じることはありません。 本当の幸せは自分の外にあるのではなく、常に自分の中にあることです。他人にいいねと言われる生き方より自分がいいと思える生き方をした方が自分らしい道を歩んでいます。自分がいいなと思ったらそれで正解なのです。流行りに流されるのはやめる。やりたいことを見つける30の方法。その12、一生懸命になると常に成長がある。私は読者から相談を受けるとき、一生懸命になった方がいいというアドバイスをしています。具体的な行動内容は相手に任せるとして、方針としては一生懸命が大切です。一生懸命になったとき、結果はどうであろうと必ず成長があるからです。実際にあった私の体験談を紹介します。漢字検定2級の勉強をしていたときです。忙しい時間をやりくりして勉強の時間を確保していました。平日だけでなく休日も漢字だけの勉強に集中して、その結果漢字検定2級合格という経験があります。郵便局から2つ折りにできないためポストに入らない、郵便局まで取りに来てくださいと通知書がポストに入っていました。2つ折りにできない、もしやと期待を膨らませながら郵便局に向かい、手渡されたのは大きい封筒でした。待ちきれず郵便局の中で封を開けると、そこには大きい合格証書。私はあまりに嬉しくて郵便局の中で両手に合格証書を持ち、10分ほど嬉しい感情に浸っていました。郵便局員には怪しい人に移ったことでしょう。一生懸命に勉強した後の合格証書は言葉では言い表せないくらい格別に嬉しいのです。今までの努力が実った瞬間でした。しかし次が問題でした。その勢いに乗って次に漢字検定準1級の勉強を始めます。2級で勉強した要領で準1級の勉強も進めました。準1級になると試験範囲が広くなります。試験日まで2ヶ月間ありましたから、その期間はスケジュールを調整して勉強する時間をひねり出していました。朝の3時半に起きて、仕事が始まる9時までひたすら勉強です。2ヶ月間手を抜かずに勉強しました。2級の合格からコツや要領を得ていますから、かなり効率的に進めていけました。しかし結果といえば不合格でした。試験を受けた直後に回答が配られ、自己採点をして受からなかったことが分かりました。受からなかったのですから、もちろん残念です。ところが不思議と心残りはありませんでした。むしろすっきりした気分でした。全力は全て出し切った結果ですから、悔いが残っていないのです。勉強を怠けてダラダラしていれば、もっと勉強すれば受かったかもしれないなという後悔が残ることでしょう。しかし自分にできるだけの時間とエネルギーを全て費やし、できることは全て行った上での不合格は悔いが残りません。残念な結果ではありましたが、では今まで勉強した時間は全て無駄になったのかというと、そうでもありません。一生懸命に勉強に打ち込んだ時間は、それだけしっかり自分の実力になっています。単に合格するだけのラインにまだ達しなかっただけです。残念という気持ちはありましたが、不思議と気持ちはすっきりしていました。資格の勉強だけでなく、仕事、恋愛でも何でもそうです。全力は尽くした、やることはやった。今の自分を出し切ったという経験は、悔いが減り、生き方を豊かにするのです。トライは常に一生懸命になる。やりたいことを見つける30の方法。その13。成長に応じて求めるものが変わってくる。タンポポの種は風に乗ってふわりふわりと飛んだ後、地面に着陸します。空中に乗って飛ばされた生まれたばかりのタンポポの種は、まず土を求めます。土がなければ自分の居場所を固定することができず不安定になるからです。土に着陸すれば次に水を求め始めます。水がなければ芽を出すことができず成長ができません。土に埋まっている種が成長するために次に必要なのは水しかありません。ところが芽を出せば次は日光を求めます。日光がなければ光合成ができず成長ができません。日光を浴びて初めて成長します。これが花の成長です。単なる成長に見えますが、客観的に見るとその時々で求めていることが変わっていることにお気づきですが、成長に応じてその時求めるものが変わってくるのです。成長するから変わるのです。これは人間にもよくある話です。以前は日本史が好きだったのに、だんだん世界史も好きになってきた。昔は外見重視だったのに、最近は内面重視になってきた。音楽を聴くのが好きだったけど、最近はなんだか音楽を作りたくなってきた。昔はもっと荒っぽい性格だったのに、最近はマリー性格になってきた。このように自分の考え方、求めること、やりたいことが変わってくることがあります。考えがしっかりしていない、コロコロ気が変わる人と侮辱する人がいますが、実は逆です。成長ができている証拠なのです。成長するにつれて、その時求めることも変わってくるのです。さらに成長するために求める対象が変わっただけの話。成長するから視点が高くなり、見える景色が変わったのです。求めることが以前と変わらない人は何も成長していないということです。私はたくさんの作品を書いていますが、いつも同じ気持ちで書いているわけではありません。恋愛に悩んでいるときは恋愛の本ばかりを無償に書きたくなります。恋愛に悩んでいるときに一番求めていることは恋愛の解決法です。そんなときに恋愛系の本を書くと、ピアノを弾くように指が動きます。自分が今悩んでいるだけに気持ちの表現が上手くなり、文章が具体的になります。問題解決への姿勢が真剣になっていますから本が書きやすいのです。恋愛問題が解決されれば、次には他のことを書きたくなります。仕事でリーダーを務め、部下とのやり取りや仕事に悩んでいるときにはリーダー系の本を書きたくなります。リーダーの本を書くときには自分がリーダーになっている気持ちになって書かなければなりません。リーダーの気持ちになれるのは実際に自分がリーダーになって悩んでいるときです。実体験を通して得られた経験から書く文章は自分で読んでも面白い内容になります。友人関係で悩んでいるときには交友関係の本を書き、家族に悩んでいるときには家族に関する本を書きたくなります。実際そのとき書きたい気持ちに任せて行動すると成長が早い。そのとき一番求めているテーマであり成長ですから吸収力が強いのです。問題が解決されれば次の成長を求めようとするのです。成長すれば求める対象も変わるという事実に気づく。やりたいことを見つける30の方法。その14。なんとなくという気持ちには必ず理由がある。私が書くことが好きだという意識をはっきり持ったのは23歳の時でした。昔から書くのは比較的楽しいなという意識は薄々とありました。それを人生に生かしたり積極的に楽しんだりすることはありませんでした。これは自分の得意分野だ。進むべき道だとはっきり悟ったのは23歳の学生の頃です。当時友人だった女の子に何気なく私が書いた文章を見せると褒めてくれたことがきっかけです。わかりやすい。面白い。内容が深いと褒めてくれ、自分に合っているのかもしれないなと意識し始めました。 本腰を入れて書き始めてみると、次から次へと文章が書け、自分に合っているかもしれないから違いないへと変わりました。自分でも予想外の出来事です。自分が経験していますから、やりたいことを見つける方法はなんとなくに素直に従うことであることを直感的に理解しています。なんとなく気になる。どういうわけか頭から離れない。不思議と気が進む。自分がやりたいことを見つけるためには、まずこうしたなんだか気になるなという気持ちに正直になることです。初めからこれがやりたい、好きだという意識がはっきりしていることは滅多にありません。大抵の場合、なんとなくから始まるのです。なんだか気になるな。なんだか楽しいぞ。これは自分にやっているのかもしれない。自分にやっているに違いない。こうした過程をたどり、やりたいことや好きなことを見つける結果に至ります。ポイントは、初めの些細ななんとなくという気持ちに目を向けることです。些細な気持ちの変化に敏感になることです。理由もなく、なんとなく気が進むということはありません。何かの適性や性格との一致があるから、なんとなくという感情が発生しているのです。それはやりたいことを見つけるきっかけになるかもしれませんし、自分の夢への道かもしれません。いずれにせよ、トライして、なぜ気になるのかという理由を探ってみましょう。すると、思わぬ道が開けるのです。なんとなくという気持ちに素直に行動してみる。やりたいことを見つける30の方法。その15。なんとなくは神様からのヒント。自分がやりたいことを見つけるためには、なんとなく気が進むことに対して行動するだけでいいのです。こんな時、なぜ、何の意味があるの、と難しく考える人は、やりたいことを見つけられない人です。なぜ、なんとなく気が進むのかは、あなたにも私にもわかりません。だから、行動するのです。やりたいこと、好きなことを見つけるために行動するのです。なぜ、なんとなく気が進むのかという理由を探るために行動していると、自分のやりたいことだったことがあります。神様は初めからあなたに、あなたのやりたいことはこれですよ、と直接教えてくれません。見つけやすいようにヒントだけ教えてくれます。それが、なんとなくという感情の正体なのです。なんとなくに近づいてみる。やりたいことを見つける30の方法。その16。短期的な視野ではなく、長期的な視野で考えよう。これが本当に自分のやりたいことか。時として判断に迷うことがあります。そうした時には、これで一生生きてもいいか、と考えてみることです。一生という長期的な視野から考えて、それでもこれがいいということが本当にあなたのやりたいことであり、やるべきことです。これを使命と言います。使命とは、使わされた命と書きます。あなたがこの世に誕生したのは、あなたの意思ではなく、神の意思、宇宙の意思です。誕生したのではなく、誕生させられた事実に気づき、自分の命は何に使うのか、と考えるのです。本当にやりたいことに打ち込むとき、使命を果たしている瞬間です。あなたの命を少しずつ削りながら、ドキドキ、ワクワク、ウキウキという火花が飛び、命を有効に生かせます。使命に生きるとは、自分を最大限に発揮して生きるということなのです。これが本当に自分のやりたいことか、と迷うことは、期間という目安で考えてみるといいでしょう。これを一生続けてもいいか、一生続けてやりたいことか、と考えて、ずっと続けていきたい、と思えばその道に進むことです。しかし、一生続けるまでのことではない。続ける自信はない、というなら、短期的な欲を満たすために行動しているのです。食いぶちを稼ぐため、生活するため、周りに流されているため、友人に勧められたためなど、様々な理由が考えられます。どれも本当の自分の生き方ではありません。本当の自分の生き方をしているとき、ワクワク、ウキウキせずにはいられなくなります。そういうふうに人間はできているし、そういう生き方が人として一番自然の流れに沿う生き方なのです。それは一生続けていきたいことか、考える。やりたいことを見つける30の方法。その17。やりたいことをやっていると寿命が伸びる。やりたいことをやっていると自分でも驚くほどのパワーがみなぎってきます。いつも自分の好きなことに触れているのですから、毎日が楽しくなり、笑顔の数が増えます。やりたいことをしていると集中力が出てきます。好きな人には自然と集中してしまうように、好きなことに対しても自然と集中してしまいます。また一方で辛いことがあっても、これは自分への試練だと前向きに受け止められるようになります。やりたいことだからこそ乗り越えたい、もう一息という気持ちになれ、根気も出てきます。やりたいことをしていると底力が出てきます。私はハッピーライフスタイルを作り始めてから早起きが得意になりました。執筆という好きなことをしているからです。自分を表現できることは最も好きなことの一つです。好きなことが朝からできると思うと早く起きたいという気持ちに自然になります。自然となってしまうのはやりたいことをやっているからこそです。もし自分の嫌いなことなら朝の早起きが苦手になります。嫌だ、もう少し布団で寝ていたいと思うでしょう。もちろん早起きができないわけではありませんが、いつもより腰が重くなり憂鬱になります。ブルーマンデーは苦しい仕事や辛い人間関係に悩んでいるから起こることです。やりたいことをやっていると自分の体調管理も考えるようになります。自分の好きなことに長く触れていたい気持ちになるため、長生きするために健康面にも気をつけようと考えるようになります。やりたいことをやっているからこそ寿命が伸びるのです。自分の生きがいを持つことができ、毎日に活力と緊張感があふれます。やりたいことをして寿命を伸ばす。やりたいことを見つける30の方法。その18。他人と比べていると自分のやりたいことを見失ってしまう。他人と比べていると自分の好きなことややりたいことを見失ってしまいます。他人が楽しんでいることが自分にとっても楽しめることとは限らないからです。人間には他人と比べるという癖があります。あの人は自分より成績がいい、彼は自分より高級な車に乗っている、お隣さんは自分より収入が多い、隣の芝は常に青く見えるものです。しかし常に自分には関係のないことです。人は人であり、自分は自分です。どんなに隣の芝が青くても自分のところにやってくるわけではありません。つい人を羨んで比べたり追いかけたりする生き方をしてしまいがちです。本来進むべき自分の道から外れます。脱線していることにすら気づかず、いつの間にか年を取り、こんな生き方は自分らしくないとようやく気づくことになる。比べる基準を他人に求めている限り、本当の自分を発見することはできないのです。他人と比べる生き方はやめる。やりたいことを見つける30の方法。その19。悩んで後悔したときは軌道修正の機会と考えよう。あんなに頑張ったのに、今までの努力が水の泡、自分は間違った道を歩んでいるのではないか、これまでの苦労は何だったのだろう、 時として過去に対して後悔を抱いてしまうことがあります。うっかりミスした時かもしれませんし、好きな人に振られた時かもしれません。学校で先生に叱られたり、仕事で上司に叱られたりした時、自分の行いを振り返ることがあるでしょう。私は常に後悔は軌道修正の機会と考えるようにしています。後悔するような出来事は神様から進むべき道を間違っていますよという助言です。後悔するような出来事に直面した時、これは自分が進むべき道ではないのだなということがわかります。自分の行いを改めたり、やり方を改善したり、考え方を変えてみたりしています。後悔のおかげで人生の軌道修正ができているのです。どんな後悔でも気づかないよりは気づいた方がいいものです。やるべきではなかったという後悔の気持ちは、もうするのはやめようという構成する気持ちへと変わります。後悔は気持ち悪いものです。しかし後悔することで本来の道が見え、間違った道に気づくチャンスになるのです。後悔に涙を流すくらいで人生の軌道修正が行えると考えれば、むしろありがたいことです。占い師の占いにはお金がかかりますが、後悔そのものにはお金がかかりません。占い師の言葉より後悔する気持ちの方がよほど正確で間違いないのです。占い師の言葉より後悔する気持ちを当てにする。やりたいことを見つける30の方法。その20。自然と気にしてしまうことは無意識の表れ。好きな人がそばにいると自然と気になります。ドキドキと心臓が高鳴り、気にしないようにしようと思っても気になります。ふとした瞬間、お気に入りの音楽がテレビで流れていると気になります。テレビではいつも音楽は流れているものですが、自分のお気に入りの曲が流れた時にはテレビに集中してしまい目が離せません。私は本屋で本を眺めている時に気になるタイトルを見つけると足が止まってしまいます。気になるタイトルはほとんどが読んでみたいという気持ちになったタイトルです。そのタイトルとは大抵今の自分にとって課題となるテーマがほとんどです。恋愛に悩んでいる時は恋愛に悩んでいませんかというキャッチコピーに反応してしまいます。ストレスに悩んでいる時はストレス解消というテーマに目が止まります。自然と気にしてしまうことは無意識のうちに求めている証拠です。自然と気になるという現象を手がかりにすれば無意識が具体的に見えてきます。私は犬が好きですが偏りがあります。ドーベルマンのような大きな犬よりポメラニアンやヨークシャーテリアのような小さくて可愛い犬が好きです。ペットコーナーでは小さくて可愛い犬ばかりを抱いてしまいます。好きな色にも偏りがあります。青色や緑色などの寒色系より桃色や黄色などの暖色系を好む傾向があります。赤やピンクは元気になれそうだと思い無意識に求めてしまいます。自分としては強く意識はしていないのですが、今までの結果を見ると偏りがあります。小さくて可愛い犬を好んだり、赤やピンク色を好んだりしてしまうのは無意識にそうしたことを好む傾向があるからです。自分の偏った行動に気づけば普段は見えてこない無意識が見えてきます。どんな色の服をいつも着ていますか？どんな人がタイプですか？どんな音楽が好きですか？どんな勉強が好きですか？偏りがあるものです。偏りを発見したとき潜在的に求めているものが見えてくるのです。無意識を発見して自分を知る。やりたいことを見つける30の方法。その21。やりたいことの手がかりはすでに過去のどこかにある。私は今でこそ自分は書くことが好きだという自覚がありますが、これに気づいたのは23歳の頃でした。友人から褒められたことがきっかけです。その時までは書くのはなんとなく得意だなとくらいにしか考えていませんでした。確かに昔を振り返ると作文に関しては変わった思い出がたくさんあります。小学生の頃は国語の授業は嫌いでしたが、作文の時だけは不思議と楽しく書けていました。夏休みの宿題では作文だけはいつも楽しく書いていました。中学生の頃にはいつも作文を書くのがクラスで一番早くて友人にはよく驚かれていました。ある日、授業の初めに環境に関するビデオを見せられて、そのテーマについて感じたことを作文に書くという内容です。私は一瞬で書き上げて友人に驚かれたことがあります。作文だけでなく詩も書いていたという恥ずかしい思い出もあります。昔から人生や生きることについてよく考えていました。詩を書いていた時期もあります。また漢字が好きで特に大きな意味があるわけではありませんが、たくさんの漢字を紙に書いては楽しんでいました。過去を振り返るとそういえば昔から書くことが好きだったなとようやく今になって気づくくらいなのです。今初めて好きなことをしているのではありません。実は昔からしていたのです。過去を振り返れば自分のやりたいことの手がかりはすでにあったのでした。あなたはいかがですか？ちょっと昔を振り返ってみましょう。幼稚園の頃、小学生の頃、中学生の頃、高校生の頃、物心のつかない幼い頃の自分はまだ世間を知らないため思うがままに行動していた時期です。人間的で素直で正直に自分を表現した時期。このくらいの年齢には体裁、プライド、偏見、見栄などを気にせず素直に自分のやりたいことをどこかでやっているものです。自分のやりたいことは過去を振り返るとどこかに手がかりがあります。学生時代にしていたことを思い出す。やりたいことを見つける30の方法。その22。すでに生活のどこかでやりたいことをやっている。やりたいことをやっていない。もしかしたら思い込みかもしれません。やりたいことは自分の好きなことです。いつの間にか生活のどこかで求めているものです。もうすでにどこかで実践しているものです。触れたり見たり聞いたりとしている場合がほとんどです。しかし自分でははっきり自覚していない場合が多いのです。例えば音楽はどうでしょうか。音楽を選ぶときには自分の好きな音楽を自然と選んでしまいますよね。ということは自分の部屋にある CD はきっと好きなアーティストや好きな音楽であるはずです。ほら、これで一つ見つかりましたね。学校で習う勉強はどうでしょうか。大抵は好きな科目と嫌いな科目の2通りに分かれるものですが、好きな勉強には自然と力が要ります。理科が好きな人は学校の授業以外に NHK で流れている科学番組に釘付けになっています。国語が好きな人は読書家であったり、自発的に本屋へ行って好きな作家の本を読んでいたりするものです。やりたいことは生活のどこかですでにやっているものなのです。生活のどこかですでにしているやりたいことを見つける。やりたいことを見つける30の方法。その23。やりたいことは一番お金をかけていること。あなたが生活の中で一番お金をかけていることは何でしょうか。食費、光熱費、交通費といった日常的な維持費は抜きにして考えてみましょう。自由に使えるお金を最もつぎ込んでいるところは何でしょうか。今までの人生で最もお金をつぎ込んできた分野です。お金をかけてまでしていることは往々にして本当にやりたいことの表れです。求めている証拠です。やりたいことにはいつの間にかお金をかけています。 私は自分の人生を振り返ると本題に一番お金をかけていることに気づきます。昔から本は好きでよく読んでいましたが、大人になっても変わりません。学生時代はお金がなくて好きなだけ読むことはできませんでしたが、自分で稼ぐようになってからは本にお金をかけていました。私の人生の中で本題はかなりの金額になっています。車が何台も買えてしまう金額です。それだけ自分としては読むことが好きで知識欲があります。もっと知りたい、もっと理解したいという欲があり、本題には惜しみません。やりたいことは一番お金をかけていることです。いつの間にか自然とお金を使ってしまうことです。お金をかけているところを見れば、おのずからやりたいことも見えてくるのです。一番お金をかけていることを見つける。やりたいことを見つける30の方法。その24。下手でもいいから10年続ければ必ずプロになれる。やりたいことと聞くと得意なことを想像する人が多いようです。上手にできること、うまくできることがその人のやりたいことと同じと思っていませんか？やりたいことはその人の得意なことである必要はありません。上手にできなくてもいい。下手でもいい。失敗してもいい。純粋にあなたが一番やりたいことに素直に挑戦すればいいのです。本を書きたい人がいる。しかし自分はうまく文章が書けない。だから諦める。これが作家を諦めるほとんどのパターンです。本人は書きたい。という素直な気持ちがあります。しかし上手に文章が書けず気の利いた表現が思い浮かばないから自分には向いていないとすぐ匙を投げてしまいます。本当に作家になりたい気持ちがあるならその気持ちを貫くことです。うまくできなくても上手にできなくても失敗してもいいから挑戦すればいい。それを10年も続ければ必ずプロになれます。誰しも一つのことに絞って同じことを継続すれば必ず大きく成長します。もちろん伸びの速さは人それぞれです。適性や自分の特質に合っているかという性格上の問題のため成長の伸びには多少の違いがあります。しかし他人と自分とを比べる必要はないのです。人には人のペースや方法があり、自分には自分のペースや方法があります。自分を主人公にしましょう。これがやりたいことがせっかく見つかっているのにうまくできないからという理由だけで諦めてしまう人が多い。私も執筆として仕事をしていますが、今でも私はなぜこんな文章しか書けないのだろうと思うことはよくあります。毎日のように考えていること。もっと繊細で素晴らしい表現ができる作家は山ほど大勢います。しかしやはり執筆は私がやりたいことです。どうしても捨てられない。ずっと続けているわけです。自分の気持ちを第一に貫いています。私は文章が下手と言われてもいいと思っています。クレームも今まで何度もいただいたことがあり、その度に気持ちが塞いだものですが、それでも書きたいからこそ続けています。自分としては今好きなことを思う存分できている時点で十分に幸せです。だんだん慣れそうして気づけばたくさんの作品を書いているという状態です。たくさん書いているからこそ慣れてゆっくりではありますが上達しています。下手でもいいから10年続けてプロになる。やりたいことを見つける30の方法。その25。自分が頼りにされることは才能がある証拠。やりたいことは他人から頼りにされることです。いつも頼りにされることがあれば自分の才能の一つという可能性が大きいです。自分がよく他人から頼られることを思い出してみましょう。些細なことでも構いません。よく頼られることは能力があると認められている状態です。例えば音楽についてよく聞かれるのは音楽について詳しい証拠です。いつの間にか博士になっていてその専門知識を頼りにしているのでしょう。パソコンの修理をよく頼まれるならコンピューター関係に強いはずです。頼りにされるということは他人からこの人ならできるという評価をされています。もし悩みの相談をよく受けるならきっと話しやすくて聞き上手な人なのでしょう。物知りであったり話しやすいキャラクターがあったりアドバイスがうまくできる人であったりします。よく悩みの相談を受ける人はきっとそうした才能があるのでしょう。友人の紹介をお願いされるなら友人がたくさんいるはずです。友人がたくさんいるくらいですから人付き合いがうまかったり話し上手だったりするものです。自分がよく頼りにされるジャンルは何でしょうか。友人からよく何を頼りにされますか。よく頼りにされることを糸口にすれば自分の才能を発見しやすくなるのです。よく頼られることに気づく。やりたいことを見つける30の方法。その26。やりたいことを見つけるためにはあなたの行動力が勝負になる。さああなたに質問です。ここに10種類のスポーツがあります。このうちあなたに一番向いているスポーツはどれでしょうか。スカイダイビング、弓道、水球、トライアスロン、カーリング、ハンググライダー、乗馬、カヌー、少林寺、キックベースボール。どれも普段なかなか経験できないような珍しいスポーツをあえて挙げてみました。中には一度も経験したことのないスポーツもあることでしょう。だからこそこの質問にはうってつけです。このスポーツかなあのスポーツかもしれないといろいろ考えることでしょう。しかしどれもかなかもしれないという曖昧な答え方しかできない。経験したことがないからです。一度も経験したことのないことは抽象的な答えしか出せないのです。どれが一番向いているスポーツかをはっきり知るためには一度そのスポーツを体験すればいい。実際に自分の身をもって体験してそこで感じたことをもとに判断すれば一番正確で確実です。もっとも具体的で感触や言葉では表現できないことを感じることができます。すべてを経験するためには少々量が多いかもしれませんね。しかし経験することで対象を具体的に知ることができると思えば自分を知る手がかりになります。あなたが人生においてやりたいことを見つけることもこれと同じなのです。頭ばかりで考えていませんか。これかなあれかなと想像ばかりしていませんか。その方法ではどれもかなかもしれないという曖昧な答えしか出てきません。一番自分に適していることを探すためには単純に一度経験すればいいことです。難しいテクニックでも何でもありません。年齢に関係なく誰でも一度経験すれば具体的な感触をつかめます。本を読んだり人の話を聞いたりするだけではわからない、言葉では表現できない感覚です。本には難しいと書いていることでも自分には意外に簡単かもしれません。他人からの評判が悪いことでも自分には意外に好印象かもしれません。どれも実際に一度体験しないことにはわからないことです。やりたいことを見つけるための一番のキーポイントは行動力です。様々なことにたくさん経験すればするほど自分の適性や個性が見つかります。面白く感じることを見つけるためにはたくさん行動して初めて知ることができるのです。たくさんの経験をして感触をつかむ。やりたいことを見つける30の方法。 その27。過去の涙がやりたいことにつながる。医者になった人の体験談を読んでいると、過去に大事故に遭った人が多いことに気づきます。涙を流しながら、自分の人生はもうダメだ、と病床に伏せている中、医者からの素晴らしい治療と励ましにより回復します。人を助ける医者と関わっていくうちに、自分もこうなりたい、と憧れを抱くようになり、医療の道を選んだとのことです。手塚治虫さんの作品、ブラック・ジャックの主人公も、過去に大事故に遭い、名医に出会ったことがきっかけで医者になります。格闘家には、もともと体の弱かった人が多い。格闘家の格田信明、格田新明さんも、元は体が弱く、昔はいじめられていたと言います。そうした経験から、いつか見返してやろう、という反発力が生まれ、武道を始めたと言います。また、作家を目指す人は、もともと精神的に弱い人が多い。心が病んでいて、自分の慰みを本に求めます。そこには、素晴らしい言葉、考え方、知恵が詰まっており、自分の倒れかけた心が元に戻ります。そうして、自分もこんな作家になりたいな、人に元気を与える仕事をしたいな、と考えるようになります。かく言う私も、精神的に病んでいた中、本に助けられたからこそ、本を書きたい、と願うようになった一人です。22歳の頃は、就職活動が間近になり、本当にやりたいことがわからなくて病んでいた時期でした。いえ、それどころか、自分は何のために生まれてきたのか、何のために生きているのかさえ分かっていない状態でした。精神的に余裕はなく、病んでいて、いつも気持ちが塞いでいました。そんな時に出会ったのが本でした。多くの作家の様々な考えを吸収していくうちに、自分の悩みはちっぽけであることに気づきました。理解のある言葉の多くに勇気づけられて、元気の出る言葉がたくさん詰まっていたからです。悩みを大きくさせていたのは、誰でもない自分だったのです。様々な作家の本を読んで元気をたくさんもらっているうちに、私もこんな仕事がしたいな、と思い始めるようになりました。自分が助けられたから、この作家という仕事に憧れを持つようになったのです。昔、お世話になった人や出来事を思い出す。やりたいことを見つける30の方法。その28。自分が喜ぶことは誰かが喜ぶ。自分が好きでやっていることは無駄にはなりません。心から楽しんでやっていることは一つの妥協すら許さず全力で立ち向かっていることです。作品の鑑賞、創作、勉強など何であれです。自分が楽しみ、喜び、充実して行っていることは質が高いです。努力を続けていればいずれ誰かのためにも役立つようになります。こんなこと意味がない。将来何の役にも立たない。全く生産性がない。こう思っていることでも自分が思っているだけのことです。過小評価です。他の人には役立ったり楽しんでもらえたりするものです。自分が好きでやっていることは磨けば誰かの喜びになります。スケートが大好きでやっている人はいつの間にかその姿で人を感動させたり癒したりできるようになります。フィギュアを作るのが好きな人はその作り方が他人の見本になります。法律が好きで勉強している人はいずれ法律家になり他の人から頼りにされることでしょう。喜びは元気の塊です。元気の塊は他の人にとっても元気の元になるのです。今楽しんでやっていることを人のために生かす。やりたいことを見つける30の方法。その29。抱えている問題は成長への入り口。問題を抱えている人は出口のない迷路に迷い込んでいるような錯覚に陥ります。行き止まりで抜け出す道がなくどうしていいのかわからないという行き詰まった状態です。しかしその行き詰まりの場所が実は入り口だったりします。問題を抱え悩んでいることはあなたの成長の入り口です。体が弱くて悩んでいる人は体の弱い人の気持ちがわかるようになります。失恋をしたことのある人は失恋した人の気持ちがわかるようになります。受験に失敗したことのある人は受験に失敗した人の気持ちがわかるようになります。浪人をしたことのある人は浪人生の気持ちがわかるようになります。今抱えている問題はあなたの強みになっているのです。理解力が深まり人の気持ちが理解できるようになり成長しているところです。私はこうした大切なことに気づいていない人がいて残念になることがあります。悩んでいる人はいい勉強をしている時間であり成長しているところなのです。一見止まっているように見えても成長という面では向上しています。それに気づいていないのです。むしろ悩みがない人の方が問題です。問題にすら気づかず数多くの成長を逃しているということです。問題にすら気づけないほど感性が鈍い状態。これこそ本当に問題です。悩みを抱えている人は問題を抱えているのではありません。成長を抱えているのです。それを悩み、問題、苦しみと錯覚してわざわざ自分で苦しみを大きくしています。人の成長という点から見ると立派に成長しているところなのです。問題がない人の方が実はもっと問題なのです。問題を抱えることは成長しているということに気づく。やりたいことを見つける30の方法。その30。親のやっていることが自分のやりたいことにつながる。私は機械に関してはあまり抵抗がありません。このようにハッピーライフスタイルを簡単に作ってしまうのもコンピューターや機械に強いおかげです。なぜ強くなったのかと過去を振り返れば心当たりがあります。あの頃の出来事を思い出さずにはいられません。私の父はかつて機械関係の仕事に就いていました。そのせいかよく機械の部品を家に持ち帰っていました。部屋の至るところに部品が転がっていました。機械の部品は不思議な形のものばかりです。私にはそれが面白おかしく映り部品を遊び道具にしていました。ある時は分解をしたり、ある時は組み立てたりです。難しいことは一切考えず家に不思議なものがあったからそれを使って遊んでいた感覚です。いつの間にか機械に対して抵抗がなくなり得意になってしまいました。私は今コンピューター関係の仕事について毎日パソコンに触れています。皆口家に昔からパソコンがあったおかげです。当時は PC98 という昔のタイプのパソコンが父の仕事道具として家にありました。父が帰宅しパソコンの前に座り何やら仕事をしている様子をいつも眺めていました。そうこうしているうちに私も一緒になってパソコンを触り始めるようになりました。こうしたことがきっかけになりコンピューター関係には強くなりました。親は最も身近にいる存在です。生まれつきそばにいる存在です。幼い子供ほど親のしていることを真似します。そのため親のしていることは生活を通して子供に遺伝されます。親のやっていることが自分のやりたいことにつながるのです。親が医者だと子も医者になりやすく、政治家の親だと子供も政治家を目指したがります。遺伝は DNA のレベルの話だけではなく、生活レベルでも遺伝はしっかりされていくものだったのです。あなたの親はどのような仕事をしていますか？親のしていることがあなたのやりたいことや得意なことに関係しているのです。親のしていることを見習う。やりたいことを見つける30の方法。まとめ。その1。 勉強よりやりたいことを見つける。その2、体力に気づく。その3、やりたいことを見つけて刺激的に生きる。その4、やりたいことを見つけるためにトライの数を増やす。その5、得意なこと、好きなことばかりを磨く。その6、想像より行動で一生懸命になる。その7、ワクワクウキウキに素直になる。その8、これが私の生きる道を堂々と言えるようになる。その9、学校を通して自分の好きなこと、やりたいことを発見する。その10、学校に自分の道がなければ思い切って中退してしまう。その11、流行りに流されるのはやめる。その12、トライは常に一生懸命になる。その13、成長すれば求める対象も変わるという事実に気づく。その14、なんとなくという気持ちに素直に行動してみる。その15、なんとなくに近づいてみる。その16、それは一生続けていきたいことか考える。その17、やりたいことをして寿命を伸ばす。その18、他人と比べる生き方はやめる。その19、占い師の言葉より後悔する気持ちを当てにする。その20、無意識を発見して自分を知る。その21、学生時代にしていたことを思い出す。その22、生活のどこかですでにしているやりたいことを見つける。その23、一番お金をかけていることを見つける。その24、下手でもいいから10年続けてプロになる。その25、よく頼られることに気づく。その26、たくさんの経験をして感触をつかむ。その27、昔お世話になった人や出来事を思い出す。その28、今、楽しんでやっていることを人のために生かす。その29、問題を抱えることは成長しているということに気づく。その30、親のしていることを見習う。